iPS 細胞、再生医療テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も iPS 細胞や再生医療の最新動向について深掘りしていきましょう。
はい、トロイさん。今週は特に遺伝子編集技術の臨床応用が大きな進展を見せているようですね。新しい技術や治療アプローチが多くの患者さんに希望をもたらしそうです。
そうですね、スージーさん。クリスパーやプライムエディティングといった次世代のゲノム編集技術が希少疾患に対するインビボ治療として承認され始めています。またカーティ細胞療法の進化やエクソソーム 3D バイオプリンティングなど多角的な技術が臨床応用を加速させています。
それは興味深いですね。製薬大手の戦略転換など業界全体の大きな動きも気になります。
ええ、製造プロセスの自動化への投資も活発で、再生医療の商業化を後押ししています。
では詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初のニュースですが、インテリアセラピューティクスのインビボクリスパー療法が、遺伝性血管性浮腫の治療で素晴らしい結果を出したそうですね。
ええ、インテリアセラピューティクス社のインビボクリスパー療法であるロンボージーが、遺伝性血管性浮腫、HAE の第3章試験で発作頻度を 87% 削減するという画期的な成果を達成しました。
87% 削減ですか？それはすごいですね。 HAE ってどんな病気で、この治療は具体的にどう作用するんですか？
HAE は予測できない浮腫発作を特徴とする希少な遺伝性疾患です。ロンボージーはクリスパー技術を使って機能不全の遺伝子を体内で編集し、病気の原因となるタンパク質の活性を高めるように設計されています。単回投与で血小カリクレイン活性が持続的に抑制され、これが発作頻度の劇的な減少につながりました。
まさにワンタイム治療の実現に近づいているんですね。業界全体や患者さんにとってどんな意味があるのでしょうか？
これはインビボ遺伝子編集技術が遺伝性疾患の根治的治療に革命をもたらす可能性を明確に示すものです。FDA へのローリング BLA 申請も開始され、来年前半の市場投入を目指しているため、患者さんにとっては生活の質を大幅に改善する大きな希望となります。
続いてのニュースは何ですか？
次はプライムメディシン社が、新しい遺伝子編集技術であるプライムエディティングを用いたウィルソン病の治療薬について臨床試験の承認を得たというニュースです。
プライムエディティングですか？クリスパーとはまた違う技術なんですよね。ウィルソン病の治療にどう役立つんですか？
はい、スージーさん。プライムエディティングはクリスパーキャス9よりもさらに精密に DNA の単一塩基を編集できる技術です。ウィルソン病は ATP7B 遺伝子の変異により銅が体内に蓄積する希少疾患で、 PM577A というこの治療薬はその特定の変異を体内で直接修正することを目指しています。
従来の治療法とは全く異なるアプローチで根本的な治療につながる可能性があるんですね。今後の見通しはどうですか？
ニュージーランドの規制当局から治験届、 CTA の承認が得られ、グローバルフェーズ1、2試験が開始されます。既存治療が対症療法のみである中、プライムエディティングによるワンタイムキュアの可能性は、ウィルソン病患者さんにとって大きな進展となり、他の遺伝性疾患への応用にも弾みをつけるでしょう。
トロイさん、次はカーティ細胞療法の話題ですが、同種カーティ細胞療法が注目されているそうですね。自家カーティの課題を克服できるというのはどういうことですか？
はい、スージーさん。同種カーティ細胞療法は、健康なドナーの T 細胞を利用するため、患者自身の細胞を使う自家カーティ療法のような製造の複雑性、高コスト、治療遅延といった課題を克服できると期待されています。
なるほど。オフザシェルフ、つまり既製品のように使えるようになるわけですね。固形がんへの応用も期待されているとか。
その通りです。同種カーティは、主要微小環境による免疫抑制への対処や TCR 発現抑制、 HLA 遺伝子編集などのゲノム編集技術で GVHD のリスクを低減しながら、固形がんへの効果を高める戦略が研究されています。
よりアクセスしやすく幅広い患者さんに恩恵をもたらす可能性があると。 今後の進展が楽しみですね。続いてはフェイトセラピューティクス社のニュースですね。iPS 細胞由来のカーティ細胞療法が固形がんの治療で有望な初期データを示したと聞きました。
ええ、フェイトセラピューティクス社の iPS 細胞由来オフザシェルフカーティ細胞療法 FT836 が結腸直腸がんのフェーズ1試験でリンパ球除去なしにもかかわらず腫瘍縮小を示唆するデータを出しました。
iPS 細胞由来、しかも9つの遺伝子編集が施されているとのことですが、どのようなメリットがあるのですか？
iPS 細胞由来であるため、均一で高品質な細胞を大量に生産でき、オフザシェルフ化が可能です。9つの遺伝子編集は、がん細胞の認識改善、腫瘍組織への移動強化、免疫抑制環境の克服、そして患者の免疫系による拒絶反応の軽減など、固形がん治療に特化した機能強化を目指したものです。
それは革新的ですね。固形がん治療の大きな課題に挑戦しているわけですね。今後の展望はどうですか？
この初期データは、iPS 細胞由来のアロジェニックカーティ細胞療法が固形がん治療に新たな道を開く可能性を示しています。今後の大規模臨床試験が成功すれば、従来の治療法で効果が限定的だった患者さんに革新的な選択肢を提供できるでしょう。
トロイさん、次はエクソソームに関するニュースですね。エンジニアードエクソソームが脳腫瘍治療の新たな可能性を開くとされていますが、これは具体的にどういうことなのでしょうか？
はい。エンジニアードエクソソームは、脳腫瘍などの CNS 疾患治療において大きな課題である血液脳関門、BBB を効率的に通過し、薬剤や RNA、遺伝子編集システムなどの治療分子を脳に運ぶ有望なナノ送達媒体として注目されています。
BBB は軟膏不落のバリアと言われていますから、それを通過できるというのは画期的ですね。特にグリオブラストーマのような悪性度の高い脳腫瘍への応用が期待されているとか。
その通りです。エクソソームの表面を改変して、がん細胞に特異的に結合させたり、内部に抗がん剤を搭載したりすることで、従来の治療では到達困難な腫瘍部位へ選択的に薬剤を送達できます。
製造や生成の課題は残るものの、脳腫瘍治療の新たなフロンティアとなる可能性を秘めているんですね。続いては、UCLA ヘルスががん治療薬スクリーニングを高速化するプラットフォームを開発したというニュースですが、3D バイオプリンティングと AI を統合していると、どういう仕組みなのでしょうか？
UCLA ヘルス・ジョンソン総合がんセンターの研究者たちが開発したこのプラットフォームは、3D バイオプリンティングで患者由来の腫瘍オルガノイドを高い再現性で培養します。これに対し様々な治療薬を適用し、先進イメージングでリアルタイムに変化を捉え、AI がその膨大なデータを解析して最も効果的な治療法を予測します。
なるほど。人間の腫瘍に近いオルガノイドを使うことで、より正確な治療効果の予測ができるわけですね。AI がその解析を担うと。
ええ。これにより、多数の薬剤候補の中から有望なものを短時間で特定でき、創薬プロセスを大幅に加速させます。個別化医療の進展にも大きく貢献すると期待されています。
創薬の効率が劇的に向上する可能性を秘めているんですね。トロイさん、細胞治療薬の製造セクターの自動化が進んでいるというニュースも入ってきていますね。大規模な資金調達があったとか。
そうです。自動化された細胞治療薬製造セクターは、これまでに34回の資金調達ラウンドで合計約11億ドル、日本円にして約1700億円もの大規模な投資を集め、急成長を遂げています。
1700億円、それはすごいですね。この自動化技術は細胞治療薬の製造にどのようなメリットをもたらすんですか？
細胞治療薬の製造は非常に複雑でコストもかさむため、自動化は品質の均一化、コスト削減、製造期間の短縮に不可欠です。 FDA もセラレスのセルシャトルやオリバイオテックの IRO プラットフォームに先進製造技術AMT 指定を与えるなど、積極的に支援しています。
カーティや iPS 細胞由来療法など、幅広い先進細胞療法の商業化とスケールアップに重要な役割を果たすわけですね。さて、最後のニュースは少し驚きました。武田薬品工業が細胞療法から撤退し、 AI 創薬へ戦略転換を進めているそうですね。大手製薬会社がこのような大きな決断をする背景には何があるのでしょうか。
大手製薬企業が細胞療法から完全に撤退とは本当に驚きですね。スージーさん、武田薬品工業は実存的リスクを乗り切るため、細胞療法の複雑な製造プロセス、高コスト、特定の疾患領域での激しい競争を考慮し、この決断を下しました。
それで、AI 創薬に注力するということですが、AI は製薬業界でどのように活用されるのですか？
AI は、薬物ターゲットの特定、候補化合物の設計と最適化、臨床試験の効率化など、創薬プロセスのあらゆる段階で革新をもたらす可能性を秘めています。より迅速かつコスト効率の高い方法で、画期的な治療薬を発見し開発することを目指しています。
細胞療法から AI 創薬へのシフトは、製薬業界全体の大きなトレンドを示すものかもしれませんね。
今週は、クリスパーやプライムエディティングといったゲノム編集技術が、希少疾患治療で具体的な臨床成果を出し、ワンタイム治療の可能性を現実のものとしつつあることを確認できました。
そうですね。iPS 細胞由来のカーT細胞療法やエンジニアードエクソソームのように、新しい細胞治療モダリティが固形がんや難治性疾患の壁を打ち破ろうとしていることも、大きな希望を感じます。
また、製造プロセスの自動化への大規模な投資や、武田薬品工業のような大手製薬企業が AI 創薬へと戦略を転換するなど、再生医療を取り巻くエコシステムの進化と商業化への課題解決に向けた動きも加速しています。
これらの技術が、より多くの患者さんに届く未来が、ますます近づいていることを実感しますね。来週も iPS 細胞、再生医療テクノロジーの最前線から、新しい情報をお届けできるのを楽しみにしています。iPS 細胞、再生医療テクノロジー最前線の時間でした。